前回の創世記では創世記3章1節から何節のところからアダムとエバが善悪の知識の木の実を食べてしまったということについて見てきました。ヘビはまずアダムとエバを引き離し、エバの方に神様に対する不信感を抱かせ、ヘビは神は本当にそんなことを言われたのですかとエバに同情して惑わしました。神様は本当はどの木からも思いのまま食べてよいが、たった一つだけ守ってほしいことがあると仰せられただけです。その一つ守ってほしいことも恵みでした。自分の意思で神様への愛と服従を示す、神様との交わり、神様に委ねて生きることが求められていました。おいしそうで賢くなれそうだというすべて感覚的なことで蛇は惑わしてきました。蛇の言葉に惑わされた女は食べ、一緒にいた夫も食べ、女は一人では耐えきれず共犯者を求めました。蛇は神様のもとで生きることは不自由で束縛があるから、神様のもとで生きるのではなく自由になって自分の思い通りに生きようと呼びかけ、女は罪を犯してしまいました。罪の本質は神様に従うのではなく自分が主人となり神様になり変わろうとすることです。そしてそれは人間の原罪であり、アダムとエバの罪が原罪となって人間に受け継がれてしまいました。二人の目は開かれ、自分が裸で無防備であり、自分たちに隠すものがあることを知ってしまいました。神様との契約を破り、契約違反の罪の問題が入ってきました。また善悪の知識を得たことで神様から自立して生きる生き方を結果的に選ぶことになりました。霊的な神様との関係は壊れ、神様の目からは死んだも同然の存在になったということです。神様と共に生きる生き方から神に背いて、神から自立し、良い悪いを神のように自分で判断するものになったのです。神に背いて神から自立した結果、不安や無防備なゆえに他人への不信感を持つようになりました。お互いを信じ合うことができず、罪を暴き批判的になり、その恥を隠すことが起きます。二人はこの時から一軸の歯をつり合わせて腰の覆いを作り、体と心を隠すことが始まりました。神様との契約を破ったので、神様との間に亀裂ができました。神様との間に生じた亀裂は人間同士の間にも、人間と被造物との間にも生じるようになりました。今回は神様から隠れようとした人間について教えられたいと思います。2つのポイントで話します。1つ目のポイントは、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのかということ。2つ目のポイントは、革の衣を作って彼らに着せられた、革の衣を作って彼らに着せられたということです。1つ目のポイントは、あなたはどこにいるのかということです。8節をご覧ください。 そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。エデンの園で神様のもとで神様と共に生きていることを束縛と思い、神様という主人から自由になり、自分が主人になって生きようとしていたアダムとエバでした。それが神様の言葉に背いた人の罪の本質です。善悪の知識の木の実を食べたことで二人の目は開かれ、自分の基準で良い悪いを判断するようになり、かえって自分の罪が大きくなり、人の罪を見つけて裁こうとするのです。またお互い心から信頼できなくなり、お互いに恥ずかしいと思うようになりました。それで自分を隠そうとするのです。そして神様から隠れ、主の御顔を避けて身を隠しました。そよ風の吹く頃というのは、太陽が傾き午後の涼しい風が吹いてくる頃ということかもしれません。エデンの園を耕し、楽しい労働が終わり、神様に報告して語り合う幸いな時だったかもしれませんが、彼らは愛の御声をかけてくださる神様との交わりから背を向けました。しかし神様はどこにでも臨在されます。隠れようがありません。神様はそこにおられるのです。しかし二人は後ろを向き、顔を合わせないように、神様の本質を見ないようにしたのです。そして園の木の間に身を隠しました。神様との交わりを自分から避けました。神様に聞き従わなかったので、後ろめたく恐ろしかったのです。神様との交わりが消えて、喜びも幸せも消えてしまいました。裸で無防備なので、自分たちの恥と弱さを何とか覆い隠そうとします。アダムとエバの問題は私たちの問題でもあります。罪の問題で失敗し、罪悪感に苦しみ、まっすぐに神様に向かうことができず、罪が神様と私たちの間で障害となって、神様との交わりがなくなることで人との交わりが断たれます。神様から身を隠し、幸いな交わりをなくしていくのです。9節をご覧ください。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。神様は問いかけではなく、人に向かって愛の御声によって呼びかけられました。神様は二人がどこにいるのか、二人の返事を聞かなくても、すべてを分かっておられたと思います。すぐに裁かれることをせず、自分の口で応答し、申し開きを許しておられるのです。あなたはどこにいるのか。アダムの居場所を尋ねているのではなく、霊的な位置を尋ねて呼びかけておられます。神との関係性において、 あなたは今どこにいるのかと聞かれているということです。あなたはそこにいるべきではないはずだ。あなたに与えた素晴らしい場所があったはずだ。彼は本来主なる神様の御顔の前で神様と幸いな交わりを楽しむはずでした。十節をご覧ください。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であることを恐れて身を隠しています。神様の命令に聞き従わなかった自分の罪の問題を隠して、その隠したことが白日の真実にさらされて暴かれそうなので、恐れを抱いて言い訳しています。十一節をご覧ください。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。神様はすぐに裁かずに悔い改めの機会を与えようとされています。自分の口で告白できる機会を与えておられるのです。神様は決して怒りを人にぶつけているわけではありません。十二節をご覧ください。人は言った。私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。アダムの体の一部から取られた女を初めて見たとき、人はこれ以上ないほどのふさわしい助け出が備えられたことを感謝し、喜びに満たされて、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉と告白しました。その同じ人の口から女を目の前にして、人はこの女のせいですと悔い改めずに、逆切れするように怒りながら自己弁護と責任転嫁をします。自分ではなく妻がいけないので食べてしまったと責任逃れをします。そして神様がこの女を置かれたからいけないのですと、神様にも責任を転嫁します。善悪の知識の木の実を食べたのは神様の言葉ではなく、妻の言葉に聞き従って自分の意思で自ら手を伸ばして食べた結果です。にもかかわらず、自分が失敗したのはあの人を神が置いたからだ、あの人が勧めたからだと責任をなすりつけるのです。13節をご覧ください。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。女も夫と同じく責任を逃れようとします。蛇の惑わしのせいだというのです。私たちも同じようなことをしています。罪を犯して神様に反逆する。神様から隠れる。逆切れする。責任を人のせいにし、神様のせいにする。あなたはどこにいるのか。神様との関係において、あなたは今どこにいますかと神様は呼びかけられます。もし主との交わりから外れているのなら、弁解や責任転嫁をしないで 悔い改めて主の前に出たいのです。いつも神様との交わりから外れている私たちを愛し続け、熱心に追い求め続けて探してくださり、あなたはどこにいるのかと呼びかけてくださる主のもとに帰りたいと願います。二つ目のポイントは、革の衣を作って彼らに着せられた、革の衣を作って彼らに着せられたということです。神様は人間を創造されました。神様の愛の対象として人間を作り、あらゆる環境を整えて、最高で最善で最善の祝福でエデンの園という住まいを用意してくださいました。人が神様から祝福されて健やかに歩むときに、神様の栄光がいよいよ輝いて褒めたたえられるからです。神様はその全能の御手と全知を尽くして愛する人間のために万物の創造を成し遂げてくださいました。ところが人間はそれを罪から来る堕落によって破壊してしまったのです。人間と神様の間は引き離されました。14節から15節をご覧ください。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。蛇に対する罰が記されています。蛇は人間に働きかけ、神様に背くように罪を犯すようにと仕向ける力、サタン、悪魔と呼ばれている力を象徴します。神様は人間を愛しておられます。ですから人間を神に背かせ、罪を犯させることによって人間を不幸にしようとしているサタン、悪魔を呪います。いろいろな説がありますが、この御言葉は伝統的にはイエス様が女の子孫として生まれ、やがて蛇に象徴されるサタンを滅ぼすという最初の予言であると理解されています。私たちは神様の側に立つか、エデンの園の時のように人間の欲望の側に立つかということは、今も問われていることかもしれません。御心が何か知らされて、神を愛する道に従っていくか、自分の欲望のままに自分流の善悪の基準に従っていくかという問題です。16節をご覧ください。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになる。女に対する罰は出産の苦しみと、女性が男性に依存しなければ生きていけないことでした。向かい合って共に助け合って生きるはずのパートナーとの関係がいびつになったのです。17節から19節をご覧ください。また人に言われた。 あなたの妻の声に聞き従い、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの故に呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。男に対する罰は、大地が呪われ、労働が苦しみとなり、生きていくのに必要な糧を簡単には得ることができなくなったということです。アダムとエヴァは名前を持つ一人の人間となりました。神様は裸になっていた人間に皮の衣を着せ、守ってくださろうとします。しかし人間には死という最大の苦しみが与えられました。しかし神様は人間をそれでも愛しておられます。神様と私たち人間の関係が回復するように、私たちにはイエス・キリストが与えられることになります。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神様に罪を許され、神様との交わりを回復し、死んでも天の御国を相続させていただけるのです。サタンに騙されずに、このイエス・キリストを見続けていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。神様は私たちを愛して、あなたはどこにいるのかと、私たちと神様との関係を熱心に追い求めてくださいますから、ありがとうございます。私たちは人のせいにし、神様のせいにしやすいものです。しかしそのような私たちに、なおも皮の衣、私たちにイエス様を送って、神様と私たちの関係が回復するようにしてくださいました。どうぞサタンに騙されずに、イエス様を見続けていくことのできますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。